This is MIT Technology Review.
2022年3月29日掲載。熱狂に沸く量子コンピューターが抱える古代広告の功罪。バズワードとしての量子コンピューティングは、おそらく古代広告という点では人工知能よりも下に位置する。アルファベット、アマゾン、マイクロソフトなどの大手テック企業は現在量子コンピューティングの研究開発に相当な力を注いでいる。量子コンピューティングのスタートアップ企業も数多く誕生しており、中には驚異的な企業評価額を誇る企業もある。例えば量子コンピューティングのスタートアップであるアイオン Q は、特別目的買収会社を通じて2021年10月に上場した際、20億ドルの評価を受けた。こうした商業活動の多くがここ3年間困惑するようなスピードで起きている。私は量子コンピューティングに大いに賛成する立場だ。これまでに量子コンピューティングをテーマに100以上の技術論文を発表しており、私の博士課程生や博士研究員の多くが今では世界中で量子コンピューティングの実務家として知られている。しかし最近目にする量子コンピューティングの古代広告、特に量子コンピューティングの実用化に関する主張の一部には違和感を覚える。確立された量子コンピューターの応用例が実際に存在することは確かだ。最もよく知られているのはピーター・ショアによる対数の素因数を求めるという難問を、量子コンピューターが古典的な方式よりも指数関数的に早く解くことができるという1994年の理論的実証である。素因数分解は世界的に使われている RSA 暗号を解読するための革新的な技術であり、ショアの素因数分解方式は直ちに各国政府の注目を浴びた。その結果、量子コンピューティングの研究に巨額の研究資金が充てられることにつながった。唯一の課題は何か？それは実際に可能とする量子コンピューターを作ることだ。このことはショアらが先駆けた量子誤り訂正と呼ばれるアイデアの実現にかかっている。量子誤り訂正とは、量子状態が環境ノイズによってすぐに消滅してしまうことを補正するためのプロセスであり、ショアらが先駆的に開発したアイデアである。1994年当時の研究者らは、このような誤りの訂正は物理学的に可能なのだから簡単にできるだろうと考えていた。しかし実際には極めて困難だ。現在の最先端の量子コンピューターは数十個のデコヒーレントな、あるいはノイズの多い物理キュービットを搭載している。このような部品から RSA 暗号を解読する量子コンピューターを作るには、数十億とは言わないまでも数百万個のキュービットが必要になる。このうち実際に計算に使われるのは数万個の論理キュービットだけであり、残りは誤り訂正やデコヒーレンスの埋め合わせに使われる。現在のキュービットシステムは科学的には非常に大きな成果であるものの、誰もが関心を持つような問題を解決できる量子コンピューターの実現にはまだ程遠い。これは1900年代初頭の真空管を使って現在の最高峰のスマホを作ろうとするようなものだ。100本の真空管を並べて100億本の真空管をどうにかしてつなぎ合わせてうまく動作させることができれば、あらゆる奇跡を起こすことができるという原理を確立することができるだろう。しかしそこに欠けているのは、スマホにつながる集積回路や CPU の飛躍的な進歩である。トランジスターの発明からスマホに至るまで60年もの間、非常に複雑な工学が必要だったが、その過程に関わる新たな物理学的な要素は存在しなかった。実際トポロジカル量子コンピューティングと呼ばれるアプローチで、より安定性の高いキュービットを用いて量子誤り訂正を回避するアイデアは存在しているし、実際に私はそれらのアイデアの理論開発において複数の役割を担っている。マイクロソフトはこのアプローチに取り組んでいる。しかしトポロジカル量子コンピューティングのハードウェアを開発することも大きな課題であることが分かっている。広範な量子誤り訂正とトポロジカル量子コンピューティングのどちらか、あるいは両者のハイブリッドといった他の何かが最終的に勝者となるかは不明だ。物理学者が賢いことは周知の通りだが、一部の物理学者は実際に存在するかのような響きを持ち、人々が覚えやすい略語を考え出すのが非常にうまいのだ。デコヒーレンスを除去することが非常に困難であることから、ノイズあり中規模量子の頭文字を取ってミスクと呼ばれる印象的な略語が生まれた。これはノイズの多い物理的なキュービットの小さな集まりが古典的なコンピューターよりも有用であり、 かつ優れた機能を発揮するという考え方である。この対象が何なのかはよくわからない。どれほどノイジーなのか、キュービットの数は、なぜこれがコンピューターなのか、そのようなリスクの機械が解決できる価値ある問題とは何なのか。 Google による最近の実験では、20個のノイズの多い超伝導キュービットを使って、これまで予測されていた量子ダイナミクスの複数の側面を観測した。この実験は電子制御技術を見事に披露したものであったが、同数の仮想キュービットで容易に時間結晶をシミュレーションできる従来のコンピューターと比較して、計算上の優位性は全く見られなかった。また、時間結晶の基本的な物理現象について、何も明らかにしなかった。NISQの他の成功例としては、ランダム量子回路の最近のシミュレーション実験があるが、これも非常に特殊な内容であり、商業的価値は全くない。NISQの活用は、新たな基礎研究の優れたアイデアとなるだろう。さらに、量子力学などの基礎的な物理学研究に役立つ可能性がある。しかし、さまざまな量子コンピューティングのスタートアップからNISQの古代広告が絶え間なく聞こえてくるにもかかわらず、その商業化の可能性はまだまだ明確ではない。NISQを活用することによって高速に最適化できるとか、人工知能の学習にも使えるなど、漠然とした主張を目にしたことがある。私は最適化や AI の専門家ではないが、専門家に聞いてみたところ、彼らも私同様に当惑していた。私は、様々なスタートアップに関わる研究者に、NISQがどのように実世界の応用に関わる困難なタスクを最適化するのか尋ねたことがある。この問いに対する彼らの回答は複雑なものだ。彼らは、基本的には、古典的な機械学習 AI が実際にどのように機能するのかまだよく判然としていないため、NISQであればより早く実行できる可能性があると言っていると私は解釈している。確かにそうなのかもしれない。しかしこれはそうなってほしいという期待であって、テクノロジーではない。分子構造を高速に計算する方法として、小型の量子コンピューターを創薬に利用することが提案されている。しかし量子科学が全体のプロセスの中に占める割合が非常に小さいことを考慮すると、創薬への応用は不可解だ。同様に不可解なのは、近い将来、量子コンピューターが金融において役立つという主張である。アルゴリズム取引やリスク評価、最低取引、ヘッジ取引、ターゲティングや予測、資産取引、リスクプロファイリングにおいて、NISQの機械は愚か、小型の量子コンピューターが大幅な最適化につながることを説得力を持って示す技術論文は一つもない。しかし、それでも一部の投資銀行は量子コンピューティングの流れに乗ろうとしている。1947年に初めてトランジスターが作られた時、それが最終的にスマホやノート PC の開発につながるとは誰も予想できなかったのと同様に、本物の量子コンピューターは今後、現在では想像もつかないような用途に使われるようになるだろう。私は量子コンピューティングに対して希望を持っており、量子コンピューティングは破壊的なテクノロジーであると確信している。だが、量子コンピューティングが近い将来製品やサービスを販売する実際の企業に何百万ドルもの利益をもたらすようになるという主張に対して、私は非常に困惑している。一体どのようにして実現できるというのだろうか。量子コンピューティングは、物理学だけでなく、あらゆる科学においてその発展が最も重要な意味を持つ分野の一つである。しかし、量子もつれや量子重ね合わせは、振ると近い将来に技術が一変するような魔法の杖ではない。量子力学は確かに奇妙で直感に反しているが、それだけで売り上げや利益が保証されるわけではない。十数年前、私はよく本物の量子コンピューターはいつ頃完成するのですかと聞かれたものだ。私は常に分かりませんとはっきり答えていた。テクノロジーの未来を予測することは不可能である。起こるべき時に起きるのだ。過去とのアナロジーを描いてみるのもいいかもしれない。ライト兄弟からジャンボジェット機が何百人もの乗客を乗せて何千キロも飛行するようになるまで、航空業界は60年以上の歳月を要した。このタイムラインの中で、現在の量子コンピューティングの開発はどのような位置にいるのか。これが当面の課題である。1903年のライト兄弟と同じ位置にいるのだろうか。最初のジェット機が作られた1940年頃だろうか。それともそれよりもっと前の、まだ16世紀初頭のレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた飛行機械の時代にいるのだろうか。私にはわからない。誰にもわからないのだ。以上、サンカルダス・サルマの報告でした。